ようございます。メルタサリボディセラピーサロンの小原恵美です。5月の15日月曜日です。今日は東京は朝からザブザブ雨が降っていて、今少し上がったところなんですけれども、久々になんか梅雨っぽいなという感じを感じています。なんかこう大きな葉っぱにカエルがいるみたいな、なんかそういうイメージを朝思い出しまして、で今日は朝からまた6時からオンラインでのレッスンがありましたので、体をですね、その意識しながら動かす、そして雨の音を聞くということを皆さんとしました。この意識して動かすっていうのがですね、意外と良いってことご存知ですか？そもそも意識して動かすことって日常にありますか？で、私たちの脳というのは優秀で、一度動きを覚えたら無意識にそれをすることができます。例えば帰ってきて玄関を開けて、家に入って、まあ、靴を揃えて、揃えない人もいるかもしれないですけど、揃えて、でバッグをいつものところに置き、でコートをかけて、そしてお湯を沸かしてお茶を飲んでとかっていう一連の動きですね。でよく鍵閉めたっけって出かけとか帰ってきて思ったりするくらい、無意識にその動作というのをすることができるんです。でこれ一個一個全部意識的にやってたらすごく疲れてしまいますので、その脳が無意識で自動再生のようにやってくれることで、私たちは労力を省くことができるんですけれども、でもその、いつも無意識でやってる行動、動作、所作などを意識的にするということが、実はストレスを、軽減したり、ストレスに強くなるという可能性があったらどう感じますか？って思う方もいるかもしれないんですけれども、それだけでって思うかもしれないんですけども、まあ、今日はそんな、脳からの、アプローチで、そのストレスに強くなる、もしくはストレスを軽減する、そもそもストレスが、感じることが起きづらくなるという朝の整えについてお話ししてみたいと思います。では、ゆるまる時間スタートします。改めまして、えみです。今日はストレスを軽減する、もしくはストレスが感じることが起きなくなる朝の整えについてお話ししたいと思います。先日書道家の武田双雲さんが YouTube の番組の中でポジティブということをテーマにお話をされていました。でそのポジティブに関しての本を出されていたり、丁寧道という本を出されたりしているそうなんですけれども、ちょっと私まだ読んでないんですけど、近々拝読したいと思っているんですが、その中でその何か、一つ一つの所作ですね、書道って一つ一つ所作があります。テーブルというか机というか置く、正座する、もしくは椅子が最近多いでしょうか。硯を置く、筆を置く、文鎮を置く、下敷きがあって紙を置いて、そこにスッと、紙を伸ばすように文鎮を置き、墨を硯で吸ったり、墨汁使うこともあるかもしれませんけど、筆を置いて、筆からこう必要なだけの墨汁をこう使えるように少しこそい で姿勢を正して、紙の中心とか自分の中心を感じながら筆を紙に下ろす。でこの、一連の動作ですね、もっと書道家の方はたくさんいろんな所作があるんだろうなと思うんですけど、そういう所作一つ一つ、もしくは書道でなくても日常の所作一つ一つに意識をするということをおっしゃってたんですね。で、その日常の中で私たちはもうほぼほぼ 8割9割無意識におそらくいろんな動作をしています。何か怪我をして手が1本指が使えないとかですね、腕が使えないってなったら、あ、もうすごくここで不便だなって感じたり、そこを、痛めないように動作をしたりして、そこに意識が初めて生まれるっていう経験されたことありませんか？それくらい私たちは体をその脳からの信号を送ってすごく器用に無意識に使うことができるように大人の方もなってるんですよね。でそれが、すごく優秀な機能で、それがあるからいちいち考えなくていい、エネルギーをセーブできるっていうことなんです。ありがたい機能なんです。ただ、脳というのは基本的にその私たちが、ホモサピエンスのところからずっと、進化して生き延びてきた過程で、生き延びるためにその生存するためのたくさんのネガティブ情報というのを脳に考えるように、そして蓄積もずっとしてきて残っているそうなんです。なので例えば、草原を歩いていてカサカサッと草が音を立てたら、はっ、なんか動物かなとかクマかなとか怖いなって感じたりすると思うんですよね。カサカサいった、そこに何かいいものあるのかなって無防備に入っていく人はいないと思うんですよ。体をこごめて警戒すると思うんですよね、まずは。でそのように小さなそういう何か刺激とか周りの働きかけに常にこれは安全かな危険かなというふうに、こう私たちの脳というのはネガティブな方に反応して、危なかった場合に身を守れるようにっていう機能があります。で脳ってほぼほぼ多くの割合はそういうネガティブな方に働くようになっていて、で世の中を見るともう8割9割メディアなどはネガティブな情報を流しますよね。 GDP がどうとか、戦争が始まるとか、戦争がここで起きているとか、こういう殺人事件がありましたとか、こういうひどい事件がありましたとか、こういう国の何か政策がどうの良くないとか、でそういう情報を聞いて、ああ大変だ、あらあらって思ってるっていう時に、またネガティブな情報を受け取ってるわけです。最近は世代によってはいろいろな情報の取り方があるので、ちなみにちょっと余談になっちゃうんですが、私は情報の取り方は非常に注意しています。テレビをつけるとその感情をすごく刺激するようなネガティブ情報が多いので、私は、テレビはほぼほぼニュースではつけない、時々はつけますけど、何が今流行ってるのかなとかニュースになってるかなっていう、なんかこう週末とか、夜とかのまとめみたいなの見ますけど、長くそれを取り上げるようなものは見ないようにしていて、でネットでいくつかニュースのアプリを入れてそれを見ているようにしてます。というように文字で入れるっていうふうに私はしてます。で映像とか音と一緒に入れると、またそれはその衝撃が強くなったり、感情を揺さぶられることが大きくなりますので、文字でパッと、時間的にも効率的ですし、情報をいいものも悪いものも日本のものも他の国のものもパッと入れるようにしてるんですけど、情報の取り方もですね気をつけたいところです。話を戻しますと、そんな感じで、脳というのはネガティブ、周りの情報、世の中に流れている情報もネガティブが多い。そうすると無意識に一日を始めて、無意識に行動していたり周りのものを見たりしているとネガティブなものばかりが入ってくるわけです。でこれ特に都市部にいると、もう本当に頼んでなくても電車の中に流れるニュースで、ビルに流れてるニュースやテレビで、そして人混みのストレスとか、そういういろいろなものからネガティブ情報は絶え間なく入ってくると思います。でここで、注意したいなと思うのが、いつも ネガティブ情報を過食している、無意識に食べたくもないのに過食して食べ続けているっていうところなんですよね。でこれがもう、あの、いやこういう情報はもういつも注意深く取っておきたいっていう方はですね、バンバン入れてしっかり食べていけばいいと思うんですけど、欲しくもないのに食べさせられているっていうことにまず、あの、気がつくといいのかなと思うんですね。でその、食べたくない食べ物、体に悪い食べ物を毎日膨大に食べさせられているようなネガティブ情報が入ってきているという前提にまず立って、そこから、それをまず、どうやったらその体とか心とかの疲れとともにネガティブ情報があって後ろ向きになったりストレスにさらされていたりストレスを感じる状態をポジティブに持っていけるんでしょうね。はい、いろんな方法があると思うんですけども、その武田双雲さんがおっしゃってたのは丁寧にする、どういうことかというと、一つ一つの、動作とか自分がここに今いることなどにまず、あるということ、マインドフルネスと同じだと思うんですけど、今ここにいる、ある、あの人がここにある、この体が動いている、心臓が動いているという当たり前のようだけど奇跡のような、ここに今この瞬間しかないものに意識を向ける。で、ありがとうっていう感謝にそれをつなげる。で、感謝する、感謝するってよく、まあ、あの、聞きますよね。でストレスは感謝の力が効くよとか、まあ、よく体だと、あの、体の調子も感謝すると良くなるとかっていうことも言われたりするんですけど、そのありがたいというのは感謝だと、あの、いうことですので、その前のありのあるという部分にまず意識を向ける、丁寧にそこを意識していく。そうするとまずここに今私たちがいて、でこれを聞いてくださってるあなたがいて、で、このポッドキャストって、私はここに話してることが皆さんのいいタイミングで、あの、このポッドキャストは何百人くらいの方聞いてくださってるんですよね。すごくそこに何百人こうある、いてくださること、そしてこの今私がいる場所とかですね、体が今日も元気でどこも痛くなくて気持ちが元気なこととか、家族がいることとか、周りにいる人たちがいてくれることとかっていうのを、まずある、ある、ある、あるっていうことを意識してみるんです。で、あの、深呼吸をしてですね、気楽にまず自分の体とか自分の周りとかにあるっていう事実、この見過ごしがちだけれども当たり前なようで当たり前でない事実というのをまずこう一つずつ丁寧にこう意識していきます。そうすると自然と、ああ、ありがたいなっていう気持ちになってきます。これ私昨日から実験してみてるんですけど、本当に、あの、なってくるんですよね。でこの一つ一つ丁寧にその今に意識を持つっていうことで感謝が生まれます。そうすると、感謝って武田尊者高度な技術なんですよね、働きなんですよねっておっしゃってたんですが、脳がほぼほぼネガティブに動く、思考するのを感謝というポジティブな働きを生み出すというのはなかなか高度ですよね。だからこそ、ただ無意識ではその高度な感謝というのは勝手に生まれてはくれないんです。で、体が疲れたり調子が悪ければ余計感謝なんて感じられないですよね。あ、もうここが痛いなとか、今日腰が痛いな、今日首痛いなとか、あ、なんかもう整体に行ったけどまた首痛いな、やっぱダメなのかなとか、人は、あの、そのように自分に対して、自分の体に対して、もしくは仕事にのことに対して、これ失敗しちゃったな、あー落ち込むな、また落ち込んでるからまた次の仕事へのアクションが遅くなって、でまた、あの、落ち込んでという負の連鎖が始まったり、その落ち込んでる気持ちがなかなか、切り替えられなかったりとかってことありません？ で夜寝る時までそのこと考えちゃったりして、ああ今日これがダメだった、あれもダメだった、あれもうまくいかなかったな、明日もこれがあるな、嫌だなとか。で、これってそのしんどい時ってその事柄のせいとかそういうことがあったからと思うじゃないですか。このミーティングがなければなとか、あの人は先にこういうこと言わなければなとか、この時のこの資料をもうちょっとよく作っとけばなとか、練習しとけばよかったかなとか、取引先の人のところにもうちょっと早くついとけばよかったかなとか、後輩への言い方もうちょっとこう変えた方がよかったかな、もうちょっとここ考えればよかったかなとか、いろいろこう、こうすればよかった、ああすればよかったっていう、こう後悔ってたくさんあると思うんですけれども、ただ、この時に、自分のその感情とか脳がどういうふうにその事柄を受け取ったかっていうところまでちょっと深掘り俯瞰してみると、全てのことが、自分の中でネガティブに変換されているかもしれないんですよね。で、武田双雲さん、これを基本的にポジティブにしたらどうなのか、できないのかっていうことを考えていらっしゃるそうなんですよね。で、もし基本的に、まあ、そのデフォルト設定がポジティブだとしたらですよ、ちょっと極端な例になりますけど、あの朝起きて、あ腰痛いな今日、あでも腰体からのサインだありがとうとかね、今日雨か、あもう電車混んだよな、やだなっていうところから、あ雨が降って木が潤されて川となりまた循環していくありがとうとか、ここの今日の歯ブラシありがとうとか、まあ、すごい極端ですけどね。でも、そういうくらい一つ一つに意識を持って感動できてありがとうっていうことが、少しでも朝の時間にあれば、その日はもう脳っていうのはに自分が考えてることとか注目してることを見るっていう習性があるんですよね。例えば、今まで全然意識してなかったのに、親戚や自分に赤ちゃんが生まれたとしたら、赤ちゃんものばかりが街を歩いてても目に入ってくるわけですよ。そんな感じで、その朝に脳の中の思考を変えてしまえば周りに見えることは変わってくる。そうすると朝会った人にも、あおはようございますって言った時の表情がまず違うし、満員電車で当たられても、あすいませんねって言える余裕があるかもしれないし、当たり返さずにあの何かスッとね、その人が楽になるような動きができるかもしれないし、何か仕事に入る時も心持ちがあのやりたくないなとか間に合わないかもじゃなくて、あこの時間までにやっておこうとか今日もやるぞっていう元気があるかもしれないし、というふうにそのポジティブがベースにあるのとネガティブがベースにあるのとで全然その見え方が変わってくるんですよね。そうすると一日が全然違うものになるでしょうし、まあ、実際その脳内の出てる物質も変わってきますよね。ストレスホルモンが出るのか、あなんか達成感とかいい感じだなとかワクワクするっていうあのものが出るのか、まああの達成感とか、まあ、ちょっとこの激しいというか強いやったぞみたいなのがこう出るのってアドレナリンとか、あのその強い何かその瞬間だけ突発的に出るようなものだったりするそうなんです。これ交感神経の方なんですけど、副交感神経のセロトニンとかオキシトシンとか、こうただ安心、ただ安らぐ、ただここにいるだけで幸せっていうあのホルモン脳内の、物質の方が出ていると、また副交感神経も働いているので、その呼吸も深いしリラックスしていながら頭が働いて人とのやり取りもスムーズにいきやすいっていう状態になりますね。ちょっと難しくなってきちゃったかもしれないですけど、まあ、要はポジティブなベースであればポジティブなことが起きて言えてないですね、ポジティブなことが起きて、ネガティブなベースであればネガティブなことが起きる。でその、初期設定が朝の行動で結構決まるっていうところです。 で私は、朝に必ずヨガをするんですけども、朝のこう6時からのレッスンをですね、私朝むちゃくちゃ苦手なのにやってる、もうヒーヒー言いながら起きてやってるのは、朝のこの時間に行うことで一日は変わるくらい体が変わり、気分が変わり、視野が変わり、行動が変わり、発言が変わっていくという可能性があるから、本当は毎日やりたいんですけど起きれないので週2回だけやってるんです。それぐらいすごく大事な時間だなと思ってます。で、できれば朝6時前にすると、朝のこの静けさとか朝の太陽が昇る前のエネルギーが入ってくるので黄金の時間だというふうにインドの伝統医学アーユルヴェーダでも言われていたりします。日本でもお坊さんが早朝に掃除をしたりしますよね。あれもどっか見てぼーっと吐いてるというよりは何か集中してこう掃除をされてると思うんですけど、あれもそういう、所作とか掃除をすることということで自分の心を掃除している時間なのだと思います。でそのように、何か、運動ができたり掃除ができたり、ウォーキングができたりすれば、理想的ですけど、そこまでできなくても朝起きた瞬間のちょっとこう寝ぼけ眼の時に深呼吸をして感謝をしてみたり、まず感謝までいかなくてもここにあるということに意識を向ける。で自分の体は今日も健康だなとか、お家があるなとか、電車が動いてるなとか、小さいことで何でもいいんですけど、ちょっとね最初ちょっとそんなことでと思うかもしれないけれど、騙されたと思ってやってみてください。そうするとあるということに気がつくと、それがいつもあるわけではないことに気がつく。そうするとありがたいという言葉になってきて、ありがとう、感謝につながる。で感謝の心って、心がポカポカして、なんかこうとても優しい気持ちになりますよね。その、笑う角には福来たるって武田孫さんもおっしゃってたんですけど、笑う角に福が来るんです。福が来たから笑ってるわけじゃないんですよね。この先に笑ってしまうっていうところ。でヨガでも笑うヨガっていうのがあるんですけど、全然楽しくもないのにみんなで輪になってわははは言うんです。ちょっとねクレイジーな感じするじゃないですか。なんだけどだんだん楽しい気持ちになってきて、ストレスが消えていくんですよ。でこれが好きか嫌いかは別の問題ですけど、私は別に好きじゃないですけど、でもそれくらい、その笑ったり笑顔になったり感謝したりっていうことを先にしてしまえば、そういうことが起きてくるっていうことが、こう引き寄せられるようにというかですね、自然にそういう空気とか、波動とか感情って思ってる人にはそういうものが磁石のように集まってくるので、その、苦虫を噛みしめたような、眉間にしわ寄せたような、そのこう顔、険しい顔、ストレスを感じている、目を伏せているような状態で起きてくること、相手に与える印象、相手からまた返ってくることというのと全然違う展開が起きてくるわけですよね。ということで、ぜひ朝一に何か整うことというのを取り入れてみたらいかがでしょうか。小さいことでもいいですし、本当にこうお茶湯とか水を一杯飲む間はありがたいなとか、水が美味しいなとか感覚に意識を向けてみたり、少しゆっくり飲んでみたり、深呼吸をしてみたり、何かこう気分がこう切り替わったり、こう感謝できるような温かさとか、今ここに意識がとどまるようなことを、ほんの数分、3分4分でもできるだけで一日が変わってくると思います。お休みの日などはぜひそういった意味で、後で寝てもいいので、朝一で何か運動とかヨガしたりとか、ウォーキングしたりランニングしたり、朝一掃除とか、何かこう日記を書いてみる、手帳を書いてみるとか、何かそう整理されて今ここにいることに集中できることをされてみるといいかもしれませんね。ということで、いかがでしたでしょうか。今日はストレスを、減らす、そして一日を変える朝の整えというお話をしました。 あこれならできそうかなとか、これならまあハードル低いなっていうものがご自分の生活の中でいろいろあると思いますので、ぜひそういうものから始めてみていただいて、何か変化があれば、あこれはいいなと続けてみてください。変化がなければ違うものにしてみるといいと思います。でいくつもトライアンドエラーでやってみて、で自分の中でのまあリチュアルというか、なんか儀式っていうとちょっと日本語だとすごい大げさに聞こえますけど、まあ、自分の中での決め事、これをやると調子がいいみたいなものをたくさん作っていってリカバリーする手段を知っているというのがやっぱり大人の人の、メンテナンスだと思いますので、ぜひお試しください。では今日もお聞きくださりありがとうございました。良い日をお過ごしください。